皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月25日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、住宅ローンが終わるまで引退できないという話ですね。私、前々からの住宅ローンって非常に罪なものだと思っておりましてですね、これだけ変化の激しい時代にですね、まあ一般的には35年ですか、人の人生を縛ると、そんなことを本当にできるのかなと。で、まあ返しきらなかったらですね、まあ家を手放すとかね、なんかいうことになっちゃうし、で当然貸す方にも損が出るわけで、あんなの成り立つと思ってやってんのかなと。しかし家の値段が高いですからと。いや、高いったってですね、もうのは考えようでですね、借り方を上手にするとかね、あとはなんかうんと安い家をですね、リフォームしてですね、もっと安く上げるとかですね、まあ、工夫すればいろいろあるんですけども、どうもなんかやっぱりこう流行ってものは世の中あってですね、流行を追いかけるように、まあ最近話題のかっこいい綺麗な家を買いたいみたいな話になっちゃってね、で結局高いローンを借りちゃうと、なんか1人3500万、夫婦で1人3500万それぞれ借りて、合わせて7000万を借りて、なんかその大きいマンションを買うとかね、まあ、信じられないようなことをですねやる人たちがいて、でもまあはっきり言って日本なんかまだいい方ですよね。金利も非常に低いでしょ、まあ、世界に比べれば。ところが世界行ったらもう2桁金利なんてのは珍しくないですからね。一番信用力の高い人でも、まあ、住宅ローンの金利が 7% 以上って珍しくないし、なんか例えば初めて家借りる人で2桁金利なんてことは決して珍しくないんじゃないですか。でだから本当なんかですね、この今世界にはびこる住宅ローンっていうのは現代の奴隷制ですよね。現代の奴隷制で、でそんなことやってですね、奴隷も奴隷使いも疲弊しちゃうと、そんな結末しかならない。要するにこの未来に問題を飛ばすと、今金がないから未来から借金しちゃえばいいということでやってんだけど、借金返すのってすごく大変ですからね。まあどっかで特例令が出るっていうことはまああるんですね。お金貸す方がですね、まあ、潰れちゃったと。でも普通は債権は譲渡されて、貸す方が潰れてもそれ債権誰か持ってくんだけども、それがそのまあ言ってみれば時の政権によって全部無にされると。なぜかっていうと、それ返し切らなければ家をみんな追い出されてしまうと。軒並みなんか大恐慌でですね、1929年から始まるような事態になっちゃって、軒並みもみんな家を追い出されて、ね、空き家とホームレスの群れになっちゃうと。そんなんじゃどうしようもないですよね。そしたらまあ1929年からの大恐慌の時、アメリカやったみたいね、一旦住宅ローンをまあ国なり何なり買い取って、で払える形で仕立て直して、でもう一回売り渡すというようなこともやればできるかもしれませんけども、要するに住宅ローンっていうのは、元利均等払いと。というところにこの、特徴があってですね、まあこれも1929年から始まる金融危機の時にできた、大恐慌の時にできたシステムなんですけども、安定的な仕事さえしていれば、毎月決まった収入があれば、まあ最初は10年20年それで30年ぐらい満期に伸びていくんですけど、今30日本だと35年とかありますけども、まあ30年なり35年間毎年、毎月か毎月ですね、毎月安定した収入があれば、その中から返し切れるというようなシステムになっているんですね。で、まあ返し切った後は、ローンがないですから、その家は自分の家だから、まあ例えば現役時代に住宅ローン借りて家を買うと。で、そこで住めば、住宅ローン返し終わった時には自分の家になってるから、まあ死ぬまで安心してその家に住み続けられる。そういうシステムとしてできるんですが、 最近はなんか住宅ローンの払い終わる頃にはもうなんか家が住めなくなるぐらいおんぼろになってるというような話もあってですね、まあ、とにかくめちゃくちゃの限りをみんなやったなと。ねえ、本当にあの金のためなら何でもいいと。でまたローン借りる方も家売る方もめちゃくちゃになりましてですね、あんたそんなこと先々のこと考えてやってんのと聞くと、いや安定した仕事についておりますって、興味安定した仕事なんかあるのかねと。公務員だってはっきり言って、例えば昭和20年の初めですよね、20年代の初め、公務員の首切りありましたからね。一番の公務員の首切りは軍人兵隊ですよ、あれ公務員でしたからね。まあとにかくですね、非常に安易な人たちが安易に貸して借りてやってるのが住宅ローンの世界で、まあ最後これね、まあ、どうにもならなくなったら、債務不履行でね、取り上げるわけにもいかないから、まあ全部特性例で終わりにしちゃって銀行を国有化してですね、まあとりあえずなんか家ね住み続けるだけ住んでいいよみたいにするしか最後はないんだと思うんですけども、それにしてはまあ何て言いますかですね、こういう住宅ローンみたいなシステムがですね、まああるとですね、とにかく普通の人がですね多額の借金をできることだけは間違いない。でもこのシステムを崩壊するとですね、普通の人が多額の借金をするってことはもう基本的にはできなくなるんですね。まあ車はありますけども、最近車もあんまりね、ローンで買うっていうよりもサブスクリプションで、リースみたいにして使う人の方がなんか人気が高くなってきたでしょう。そうすると、まあ、ふと考えると、まあ家もサブスクリプションだとな風に全部ここで切り替えちゃうとですね、多額の借金をしなくてもまあいい時代が来ると、そういう風に持っていけばこれは最高なんですよね。もう住宅ローンみたいに忌まわしいものを使わなくてもですね、まあ住むことができると。すなわち人をですね未来に向かって縛る奴隷制みたいなものに依存しなくても人は生き続けられると。もっとそれ言うならば、最近のあれですよね、電気とか水道は全部自前でやると、その外部からですね、そういうインフラを引き込まないでもねいいような、まあそういうなんか家とか人気ですよね。そういうふうにするとますます自由になると。まあしかしとにかくですね、この何十年にわたって人のこの生涯を縛るようなね、人生を縛るような、そういうのはですね、まあ私はもう全然これから先に合わないんじゃないかなと思うんですよね。だからそこは頭切り替えてですね、要するにこの多額な借金をしなくても住み続けられる社会というような方向に持ってこるのは当然だと思うんですね。まあアメリカでも学資ローンのことが大問題になってますけども、まあ教育ははっきり言って金かかるんですね。でもそのかけた分だけ価値があるのかどうかっていうと非常に疑わしいですよね。大学でもあんな何百万も金取ってですね、あんたら何教えてんのと、教えてる方が恥ずかしくならんのかねと、両親の呵責を感じないのかねというところはすごく大きいですよね。はっきり言ってね、なしでも済むでしょ、はっきり言って。まあなんか学歴偏重だとかね、今言われてて、まあ手続き上非常に不利を被ったりね、することはあるんですけども、まだ残ってるんですけども、しかし実際のところですね、本当に必要な勉強なら必要な時にやればいいんですよね。今資格試験とか結構やって多いじゃないですか。だからこう必要に迫られてから勉強した方が絶対身になりますよね。で哲学なんていうのは、まあ、若い頃学ぶのと年取ってから学ぶのと、ね、中身違います。中身違うっていうか捉え方も違うから、まあ趣味でやっといていいじゃないですか。で哲学がないと物事うまくいかなくなってからですね、まあ、きっちり学んでも全然遅くないと思いますよね。歴史なんかも郷土史ぐらいから始めるとですね、自分の町に何があると、どんなお宮があるととか始めるとすごく分かりやすいですよね。このお宮にですね、なんとか天皇って書いてあったら、この人一体誰というようなところから始めるとですね、分かりやすいですもんね。だからあれもですね、そんな多額の借金をしてやるような意味があるとは覚えないですね。今、そういう学資ローンみたいなのもね。果たしてそれでローンを組んで、サービス受ける価値があるのかというと、私非常に疑わしいと思います。まあ現実問題としてコロナでですね、まあ、世界の一流大学、留学生来なくなっちゃったでしょう。まあ、あれ経営一貫の終わりですよね。外国人からぼったくって経営回してた有名大学、世界中 特に欧米はたくさんありますから、まああれは一貫の終わりで、あとまあどの国でも大学を出てもね、それなりの仕事がないというところが多いですから、まあこれも終わりましたな。そうするとあとなんかいりますかね。まあ家と車ですね。家と車と教育ぐらいでしょう。今の我々の生活で多額の金がいると、まあ、アメリカなんかとひどい話があれの、医療だよね。むちゃくちゃ医療費高いんで、自分の命を自分で救うためにえらい借金しなきゃならんとか、まあ、あれはとにかく制度めちゃくちゃなんで、まあそれを変えてもらうしかないんですけどもね。まあしかもその医者に行って治るとも限りませんからね。まあ医者に行かないでね、病気治しちゃう人も今いますでしょう。もうお金がないからつってね。まあそれでうまくいくんならそれでいいし、でそういう方法をどんどん編み出していけば、世に出していけばいいと思うんですね。そうするとまあ最後要するに残っちゃったのが今の住宅ローンですよ。そうすると今住宅ローン抱えちゃってて、あと30年とか35年という人がたくさんいると思うんですけども、2つ可能性があって、1つはどっかでチャラになる可能性ね。すなわちこうあまりにもですね、多くの人たちが同時に借金返せなくなって家を追われるようになったら、これ必ずなんか政治が動きますよ。もうそういう住宅ローン払わなくてもいいと、あるいは払えるだけ払っとくればいいというふうにね、変わるでしょうから。でもう一つはまあそういうことを含めてですね、やはり最後まで払い続けなきゃいかんと、何がしかの金額をね、全くチャラにならないから、やっぱり最後まで払い続けなきゃいけなくて、そのためにはやっぱり安定した仕事を続けなきゃいけないと。すなわちほんのわずかでも払い続けるためには安定した仕事がないとやっぱ払い続けられないから、そうすると家から出なきゃならないと。やはりその払えないば家から出ろという話になっちゃうと、やっぱこれは仕事続けなきゃならないですよね。そうしますとですね、まあ、特に後者の方ですね、今30歳の人で35年ローン借りると65ですよね。65歳まで定年だから働き続けられるなんてのんきに言って、構えてるとなんか笑われちゃいます今ね。そんな甘くないですよね今ね。肩たたきはありますしね、会社どうなるかわからないしね。それからじゃあ、まあ、もっとね、年いってからローン借りた人ですねの場合は、例えばもう70、80まで、払わなきゃいけないということになってくるでしょう。いずれもですね、50を過ぎてね、まあ、言ってみれば人の体力も衰えてくる、それ以降やはり払い続けなきゃいけないという住宅ローンは世の中すごく多いんですね。住宅ローン借りちゃうと、もう50過ぎてもとにかく払い続けなきゃいかんと、60、70、70、場合によってはそれ以上まで払い続けなきゃいかんという話になってきますね。そうすると、まあ、そのローンをちゃんと払い切ろうと思うと、やはりその60、70、80まで現役で安定した収入を得るためにどのように生きるかというところが最大の問題なんですね。今どの会社に勤めてたから安泰だとかなんていうのは、要するにこの一本道を外れたら終わりみたいな話でね、オートバイの運転免許試験みたいなもんで、一本橋渡るとね、細い板の上を、でこれ落ちたらそこで今回の試験は不合格と。いうことですから、なんていうかな、今安定した仕事やっておりますと、でその一本道でございますと、でその一本道をそのまま渡り切ったら試験は合格だと、しかし途中で落ちたらそれ今回不合格ですと、もう一回やってくださいと。でもう一回やったって住宅ローンはそうもいかないし、要するにこう、いや仕事辞めたって支払い来ますから、でまあ話して伸ばしたってですね、安定した仕事なかったら結局家手放せなきゃならなくて、場合によっては残債まで残っちゃうということだから、まあどうやらいことですよね。そうするとやっぱりまあ何があってもこの7、80までね仕事し続けなきゃならんということになりますと、やっぱりもう若いうちからね、そのつもりでいないとダメだね。和戦療養の構えで、まあ今の職場が続けばそれでいいし、でもそうでなかった場合のことですね、プラン A に対してプラン B をいつも考えとかいけないし、でそのプラン B になったらですね、例えばまあ、正規の仕事が終わりになってね、非正規の仕事になった場合は、それやっぱり7、80まで続けなきゃいけませんから、どこかで自営業になるしかないですよね。自営業になるしかなくて、でこうなんか見てるとですね、年取ってまでやっぱ駆けずり回って仕事してるってね、やっぱあれは見てて大変ですよね。 駆けずり回ってやる仕事っていうのはやっぱなかなか年を取ると気力体力上難しいですから、成熟型ビジネスっていうんですかね、完熟型ビジネスっていうのは一人人に来てもらうようなビジネスなきゃダメなんですね。私昔から観光立国っていう話をしたのも実はそこなんですね。もう衰退して過疎が進んでる町や村はですね、自らその産業を起こしするってことはもう難しくなってることが多いんですね。そうするとどうやって経済を回すかっていうと、お金持ってる人に来てもらわなきゃいけないんですよ。来てもらってお金を落としてもらわないと回らないんですね、過疎が進んだ村っていうのは。それが観光なんですよ。じゃあ何しにその田舎まで来てくれるのっていうと、光を見に来てもらえばいいと。観光地としていうのは景色見に来るので光を見に来るんで、光が見えたらリピーターで来てくれますからね。まあ一回景色だけ見てね、それで終わりじゃで、もうそれで続かないんで、やっぱりその何回も来てもらうためには景色ももちろん大事ですけども、一番やっぱり人情ですね。人情であって、その人のその土地で暮らす人たちがその土地の衣食住を満喫して暮らす時に出すなんか光みたいなもの、これが観光資源だと。だから町おこししっかりやって、自分たちの衣食住をね充実させましょうと、自分たちで納得いく形で充実させましょうと、そして人を呼んでくると。観光客は言ってみれば入り口で、何度も何度もリピーターで観光している人がいると、最後その人たちが定住者になると。だから入り口が観光で出口が定住だと、こうやって町を村を再建していきましょうって話を前からもう20年だわな20年前からやってるんですけども、まあそれ形になってきましたよね。でこういうのが要するに成熟型完熟型のビジネスモデルだと思うんですよ。自分の周りにですね人来てもらうんですよ。自分の周りに人来てもらうことによって成り立たせるようなね、自分からこう出かけてってですね、まあその商売するっていうよりも来てもらってで商売するというふうに変えていかないと、いやそれは60、70、80になってまでですね、それはなかなか続かないと思うんですね。そうするとまあ観光地は観光地でよろしいんですが、まあ人として人が周りに来てくれるかどうかですね。昔だったら寺子屋の先生とかですね、まあ赤ひげ先生じゃないですけど 町のお医者さんね、あと例えば今はそういうのあるかどうか知りませんけど、昔は例えば税理士さんなんてのは終身でしたよね。顧問の税理士の先生をお願いすると死ぬまでお願いするみたいな話ありましたよね。まあだから昔は結構よく見るとですね、もう死ぬまで現役の仕事をしている、みんなが周りに来てくれる仕事って結構あったんですね。でも今はもうやっぱりそういうのを作んなきゃいけないですね。だからやっぱりこうもう50過ぎたらですね、みんなが周りに寄ってきてくれるような形で自分の人間も中身を整え、仕事の内容もそう変えていかないと間に合わなくなると思うんですね。こう毎朝なんかですね、今日は狩猟に行くと、どこでどれだけですねお金を取れるかなんてことやってたらですね、そんなですね殺伐としたことをいつまでも年いくってやってたってそれ始まりませんからね、成果も出ないでしょうしね。まあそういうこと考えると、住宅ローンのこの、世界縛りっていうのはすごく大きくてね、住宅ローンが開始を終わすまでね、住宅ローンを終わりになるまで引退できないってことになると、仕事のやり方を、まあ、言ってみれば自分の方から攻めていくやり方から自分の方に人が来てもらうやり方にどっかに切り替えなきゃいけない。これはもうサラリーマンやってたって、あとはその自営業やってたって、派遣やってたって全部同じだと思いますね。でそうなってくるとですね、人に来てもらうっていうことは自分が光出せなきゃダメなんですね。観光旅行と同じで、観光地と同じで、すなわち自分自身の衣食住に満喫して、その人が落ち着いた光を出して初めて人は周りに来てくれるでしょう。だから人格をねどんどん上げていかなきゃダメなんですよ。人格を上げていくっていうところがすごく重要で、でもちろんなんか専門性もいりますよね。この専門性はだからその人のソリューションっていう形だよね。その人が編み出したこのやり方に人々が共感してやってくるみたいな、そういうことになりますから、付け焼き刃のことじゃダメで、その人の中でよくこなしてやり方でないとですね、まあ続かないということになりますね。だからこうやっぱりデジタルものばっかりやっててもしょうがないんで、やっぱりアナログの本人の、ね、能力をやっぱり磨いていかないと。そうするとなんとね、道っていう世界だね、まあそのお稽古ごとのねお師匠さんと周りにねみんな人が来てくれる世界ですから、あれも道を皆さんやっておられますよね。 武道でも茶道でもね、あの道なんて非常によろしいものだと思いまして、ですからこの意外な結論だと思うんですね。住宅ローンの危機というものをどうするかっていうと、まあ人々が自分の周りに来てくれるような人間にどんどん成長していくと、そうすればですね、まあ住宅ローン返し切るんじゃないですか。そういうふうに頭切り替えていくことがすごく重要じゃないかなと思うんですね。まあしかしこういうですね、本当に最後の時代遅れのもんだと思うんだね、住宅ローンもね。最後の後始末をね、これからいよいよつけなきゃなんない時なんで、なかなか慌ただしくなるだろうと、そう思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、住宅ローンが終わるまでは引退できないということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。